説教我が神我が神指導元牧師。
今朝は私たちが教会に来ている人ならば誰でも知っております、この十字架上での主イエスが挙げられた叫び、このエリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神なぜ私をお捨てになったのですか、お見捨てになったのですか、という意味である。この一点に焦点を合わせていきたいと思います。その十字架の周りに居合わせた人々の中には、このエリエリというこの言葉をエリアと聞き違えた、そういうふうに書いています。そういう人がいた、まあ、大変これ似ているということであります。エリアというのは旧約聖書の偉大な預言者の一人でありまして、まあ、エリアはこの火の戦車とですね、火の車に、火の戦車がこの火の車に引かれて現れて、そしてエリアは死を見ることなくこの天に上げられた、嵐の中をですね、嵐の中を天に登っていったという記事がこの列王記に記されているのでありますが、旧約聖書の一番最後のマラキ書というところにはこういう言葉があります。見よ、私は大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わす、そういうふうにあったことから、エリアの到来を期待しようという者がいたと、そういう背景がここにある。しかしその期待も虚しく、主イエスはついに息を引き取られた。マタイ福音書はこの7つ、十字架上でイエス様が7つの、まあ、まとめますとですね、まあ、7つの十字架上の言葉なんていうふうに言われておりますが、その7つの中からこのエリエリレマサバクタニと、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと、この言葉を、まあ、一番重要な言葉だというふうにして記しているということでございであります。まあ、大声で叫ばれたというふうに書いてあるんですけれども、まあ、これは荘厳な言葉を発するときに使われてたものでありまして、まあ、他にもいくつかこの大声でという言葉が使われているわけでありますが、苦し紛れにこのイエス様がこの訳のわからないうめき声を上げたという意味ではない、むしろもう明確にですね、この明確なにこの言葉を語ったと、まあ、それが大声でという、そういう意味であります。ですからこの言葉の中で特に大事な言葉っていうキーワードっていうのは、やっぱりここに、見捨て、お見捨てになった、見捨てるという、まあ、この言葉ですよね。一体これはどういうことなんだろうか、聖書は私たちにここで何をこのイエス様が語っているんだろうかということであります。表面的に見ますと、これは文字通り神から見捨てられた絶望の叫びだったと、まあ、イエス様はこういうふうになってしまってですね、もう自らも自分の絶望の叫びを上げたんだというふうにももちろん読むことができるわけです、ね。まあ、これに対してこのもうちょっとそれに対してですね、これは嘆き悲しんでいることは確かなんだけれども、つまり悲嘆の表出ではあるんだけれども、神への信頼は失ってはいなかったんだ、それは我が神我が神と言っていることがそれを示していると、まあ、大変こう絶望的な叫びを上げているけれども、我が神という言葉によってですね、神への信頼というものは失っていなかったんではないかっていう、そういうふうにも読めるわけです。そして、 このその裏付け、信頼を失っていなかったということの裏付けとして挙げられるのが、この我が神我が神どうして私を見捨てになったのですか、なぜ私を遠く離れ救おうともせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか、というのは実はこの先ほど一部読みましたけれども、詩編の22編の初めの言葉がここに書いてあるんだと。皆さんこれについても皆さんよくお聞きになっているというふうに思いますね。そして、初めのところで大変嘆きの言葉があるんだけれども、最後は神信頼というものにこの詩編がなっている。そういうことが、その信頼を失っていないということの、まあ、裏付けであるという、そういう受け止め方であります。これもある程度我々はなるほどそういうものかなというふうにも思えるんですけれども、受け止められるわけですけれども、文字通りこれは一番最初のものに通じる面があるかと思うんですけれども、神は神の一人子を見捨てたというその事実、その御子の死の事実がここに示されている。御子の死の事実がここに示されていると、やっぱりそういうふうにこれを受け止めた方がいいのではないか。時は昼の12時、これは9時から、このところではマタイでは12時のところから状況が出ておりますが、そして12時から3時まで、午後の3時のところまでの描写が出てますね。そしてこの真昼のお昼の12時、このその時に全地は暗くなり、その状況が3時にまで続いた。全地は暗くなった。そしてついにイエスは、主イエスは最後を迎えられた。お昼の12時であったけれども、全地は真っ暗になった。そして最後を迎えた。旧約聖書の中には、この主の神の怒りによって、怒りの日ですね、終末の日についていくつかの記述があるんですけれども、例えばヨエル書という書物にはこんな言葉があるんですね。主の日が来る、主の日が近づく、それは闇と暗黒の日、雲と濃霧の日である。太陽も月も暗くなり、星も光を失う。つまりこれは神が怒っているという、そういう状況を、全地が暗くなっていく、太陽は闇に、月は地に変わる。もっとこのはっきりしているのは、この今イエス様が十字架につけられているところにともっとぴったりする言葉というのが、あのアモス書にありますが、私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に大地を闇とする。私はお前たちの祭りを悲しみに、喜びの歌をことごとく嘆きの歌に変える。まさに私は真昼に太陽を沈ませる。そしてこの、大地を闇とする。喜びを祭りを喜び悲しみに、喜びの歌を嘆きの歌に変える。まあ、そういう神のこの裁き、あるいは神がこの終末をもたらす、まあ、そういう状況、終末の裁きの時が来たと、そういう見える出来事がここに起こっている。地上の暗黒はまさに神から見捨てられた、神が裁かれたという、まあ、そういう状況であります。見捨てられたというのは文字通りですね、この捨てるということですよね。捨ててしまった、神が御子イエスを捨てた。イエス様と神との関係、まあ、父と子というそういう関係においても言えることでありますけれども、 例えばイエス様はそれまでですね、どういうことを人々に教えてたかというと、例えばあなた方の天の父は求める者に良いものを与えないことがあるだろうか、そういうふうに言って、天の父、神というのはですね、私たちに対して恵み深い神だ、そういうことを教えてこられた。自ら神の子として父なる神、そういうふうに神をですね呼び、そういうふうにこの言い表していたわけですよ。ところがここに見捨てた、この死の事実において父なる神がイエスの父、また味方であった、そういうですね、そういう関係からですね、イエスの敵の立場に移りたもうた、そういうことであります。イエスの慈愛に満ちた父ではなくて、今まで我々が教えられてきたそういうのが神様の慈愛に満ちた父ですよね。ところがここでは悪人に怒りと呪いを注ぐ審判者の立場を神が表された。そこに実はこの死というものの姿が、正体が示されている。聖書の中で死という問題についてはですね、あのエデンの園で我々が知っています、あの創世記の2章にですね、あのエデンの園で神の戒めを破ったところからこの死が入り込んできたと書いてます。どんな木の実を取っても自由に食べてもよろしい、だけどもこの木の実だけはですね、取っては食べてはならないという、そういう神の戒めがあった。ところがこの食べるによくですね、目に美しかった、そういうものをアダム、エヴァ、それを食べると必ず死んでしまうというふうに言われていたわけでありますけれども、それを食べてしまったというところから、つまり神との関係が破れたというところから死が入り込んできたと聖書は書いています。新約聖書では何と言ってるか、つまり罪の結果として罪の支払う報酬は死であると書いてます。罪の支払う、罪の結果として、報酬として、それは死があるんだ。神との関係を失ってしまうこと、それが死というものだ。人間の死ということについて我々はですね、結構このまああまり深刻には考えてない面があるかと思うんですよね。まあ若い時はある程度こう心配したりするんですけれども、日本の風土っていうのは死というものを自然死、人間の生物学的な観点から捉えていこうとする見方が強いんですよね。だからちょうど木が枯れるようにね、自然に枯れていくんだよと、だから心配することはないんだっていうの、これがまあ大体日本人が教えられているですね、この死の理解なんですね。しかし、聖書はそうは言ってないんですね。そういう、確かに人間には生物学的な面もあるんだけれども、肉体的な死という面もあるんだけれども、神との関係というものを、つまりこれは罪との関係ですよね。人間の死というのは、人間が神をのけものにして生きてきた、そういう事柄、そういう出来事、その自分の後ろめたい人生に対して神の審判がありはしまいか、いやあるに違いない、そういうふうに恐る恐る覗き込む世界、聖書ではですね、神との関係がなくなってしまった世界、それは不気味な真っ暗な闇の世界だ。まあ私たちはその人間の顔色を気にしてですね、人間関係っていうんでしょうか、そういうところでこのそういう生きてきたと思う面があると思うんですけども、 人間の顔色ばかり伺っていた世界から突如一人きりで神と対決せられる、対決させられる、神と向き合う、そういう時が来るっていうことなんですよ。人生にいろいろな出来事があって、いろんなですね、我々は人間の人々との関係、そういうことについてはすごく気を使って生きてきた。しかし人間が最後に死ぬとき、聖書はですね、神と相対する時が来るんだと言ってるんですよね。神と相対するということ、それをですね、覗き込むと、それは真っ暗な世界、そういう世界がある。いやおうなく神が真向かいに審判者として立ち、怒りと罰を振りかざして襲いかかってくる、そういう世界に入れられる。だからこそ人は死を恐れる。その問題ですね、我々は最後に神と相対するという、このことに対するこの用意。イエス・キリストは罪なきお方であった。イエス・キリストが罪人たちが立たされる神との対決の場に、私たちに代わって立ってくださった。これが実は十字架の死である。神の一人子であるイエス・キリストがこの時、先ほど言ったように愛と信頼に満ちた親子関係からで、父子関係からですね、義なる審判者と罰せられる罪人という、そういう関係に入っておられる。ですから今まで我々が聞いてきたですね、この神と人との関係、あるいはイエス・キリストが示してくださった神とイエス・キリストとの関係というのとは全く違う面がここにですね表されているんですよね。これが我々が理解できない面、我々は優しい神、慈愛に満ちた神、許しの神っていうのを、そういうのを聞き慣れてますし、聞き慣れてますよね。しかしここではですね、義なる審判者、罪人を罰する、罪を裁く神、そういう面が出てるわけですよね。罪なきイエス・キリスト、裁かれる必要もなく死ぬ必要もないイエス・キリストが罪人の立場に立って死に渡された暗黒の世界、そういうことがここで明らかにされている。我々の日常生活にはこれはなかったことだと思うんですよ。だからこれがなかなか分かりにくい、受け止めにくいという面があると思う。旧約聖書にヤコブとエソーというこの双子の話があることがよく皆さん ご存知だと思いますね。まあ、創世記に書いてあるんですけど、このエソー、兄エソーの方はこの狩人になって、ヤコブは天幕の周りで働くのを、まあ、常とした。ヤコブは後に、まあ、イスラエルという名前にこう変わっていくわけですね。ヤコブですが、ヤコブイスラエルという同じことになるわけですけども、行くのですけど、兄エソーの、実はこのヤコブは兄エソーの長子の特権を、年老いてきたですね、父親を、まあ、騙してですね、私が兄ですというふうに言いまして、長子の特権を奪っちゃうわけですよね、お兄さんから。そういうことがありました。そういう事件が起きました。そうしますと、お兄さんはこのヤコブをですね、この憎むわけですね。父親がヤコブを祝福したということを根に持って、ヤコブを恨むようになってしまう。そしてだんだんと常に憎しみが募りまして、いつかあいつを殺してやろうというふうにお兄さんは思うわけです。そういうことをこう聞いた母親がですね、まあ、母親がこの弟の方をこう愛してたっていう、可愛がってたっていう、まあ、そういう面もあるんですけども、それは大変だと、お兄さんはいつかお前を殺すよ、だから私のおじさんのですね、兄の ラバンというところのが南の方にずっといるからですね、遠いところにいるから、そこに逃げていったらどうだ、逃がすわけですよね、そういう旅路のことが書いてあるんですけども、でヤコブはある場所逃げてですね、ある場所に来た時に、これは夕方になって石を枕にして寝た。でその時夢を見る。天からはしごが降りてきて、天使が上り下りしていた。そして天使の言葉はこういうふうな言葉だった。私はお前がどこに行っても守り祝福する、そういう、まあ恵みの言葉というんでしょうか、祝福の言葉、まあ寂しい思いで一人でこの、杖一本だけを持ってですね旅に出て、そして野宿して夢を見た。ところがそこで天使からそういう 夢で天使からそういう、まあ、励ましの祝福の言葉を聞くわけです。でヤコブは何と言ったか、ああそのヤコブは眠りから目覚めて、まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった、ここは天の門だ、天に通じる門がここにある、 そしてこのそこで礼拝した。でその場所をベテル、神の家と名付けた、そういうふうに書いてます。ですからそういう励ましを受けてさらに旅を続けていくわけですよね。そしてそれから実は20年の歳月が過ぎるわけです。20年、大変な苦労をしますけれども、ヤコブは神様の祝福を受けてですね、そして財産も増えて、そして家族も与えられてですね、この大きくなってくる。そして、故郷に帰り、兄エソーと再会する時が来るわけですね。ヤコブは兄を騙したことが心に今残っているわけでありますが、でも20年過ぎている。エソーに対してですね、それでも十分な贈り物、エソーの心をなだめようとしてですね、そして十分な贈り物を準備して、メヤギ200匹、オヤギに20匹、メヒツジ200匹、オヒツジ20匹、まあ、その他ですね、この乳ラクダ、乳を飲ませるラクダ、牛、ロバ、まあ、そういったものを相当数用意して、このお兄さんにそれをこう贈り物として持ってきて、そういうふうにして贈り物を先に行かせて、兄エソーをなだめて、その後自分は直接会おうというふうに計画するわけでありますね。そしてヤボクの川を渡らせて、荷物を全部こう送ってですね、一人ヤコブはそのヤボクのまたのところに川に残るわけであります。その時彼はこの、見知らぬ、まあ、天の使いと組み打ちすることになる、まあ、相撲を取ることになる、そういう話でありますね。そして、ヤコブはこの天の使いとですね組み打ちをして、まあ、勝つわけなんですけれども、勝つんですけれども、その天使がこういうふうに聞くんですね。あなたの名前は何か、それはですからヤコブですというふうに答えるわけです。でヤコブっていうのはどういう意味かっていうと、実は他を排除するっていう意味があるんですよね。他を抜けの、だから兄であってのけものにして、自分が一番、そういう神様、それのけものにして他を排除するというような意味がヤコブというもの意味にある。20年の歳月は時間は流れて場所も変わっていた。しかしヤコブの心に引っかかっている問題があった。それは兄エソーを騙したというこの罪悪ですよ。これが残ってるんですよね、20年経ても。兄エソーを騙した罪は自分を責め苦しむものとなって何ら変わっていない。 自分はなおヤコブだ。多くの財産を得て故郷に錦を飾ろうとする。しかしその時自らの品性の貧しさに気づいていった。そしてその天使との組打ちの時にですね、ヤコブは勝つんですけれども、それでもですね、天使がヤコブの桃のつがいを外したと書いた。そのためにヤコブは足を引きずるようになったということなんです。しかしヤコブはこのことを通して神の前に本当に謙遜なものとなり、神の恵みに感謝する信仰の人となっていったっていうのですね。お前はヤコブではなくイスラエルと言いなさいと言われた。そして彼はここで名前を変えることになるんですよ。自分の 罪悪に気づいてはいたんですけれども、それをどうすることも処理することがなかった。しかしここであなたはイスラエルと自らを呼びなさい、イスラエルと言いなさい。イスラエルとはどういう意味かというと、それは神が治めるという意味があるんですね。神が支配する、神は力強い、神は私の人生を本当にですね守り祝してくださった。これはですからイスラエルという名前はですね、これは信仰告白的な、神の前に自らの罪をこう言い表して、その許しを願って、それをですね許されていく、あの罪責を許していただくという、そういう意味がこのイスラエルという言葉にはあるということなんです。ヤコブはここで初めて本当に神は私の人生を恵みのうちに支配してくださった方だ、私が他をのけものにしているという、そういう人生から神が私を支配してくださる、神の恵みが、神の力が私を治めてくださる。ヤコブはついに自らの 罪悪というものをですね、こういう形でこの言い表して、そして罪の許しを受けてイスラエルとなっていったんだ、これが実はイスラエルの伝統なんですよね、となっていった。あの詩編の51編にダビデが歌ったと言われるあの詩編51編のあの5節、あなたに背いたことを私は知っています、私に罪は常に私の前に置かれています、あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをいたしまし た。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。そうあの詩編51編を歌っています。罪の告白というのは、実は我々が神の前に立った時にだけ言い表すことができる。そしてこの罪というのは人にはわからないですよね、人の顔だけ。しかし本当にここで神の顔、神と顔と顔とを合わせてですね、そして本当に神の前に、あなたはどうなんだ、お前はどうなんだというふうに問われた時に、問われるということなんですよ。そしてここでダビデもですね、私はあなたのみに罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。これは神様に、人間にではなく、人間に対する悪事を通して、実はそれは神に対する悪事なんだと、神に対する罪なんだということを知った。我々の人生の生涯、そういうことはのけもの、そういうことは取り置いてですね、とにかくなんとか人生をやってくる、そういうふうにヤコブも歩んできた。しかしこの最後にですね、本当に神と顔と合わせる愛、対する、そういう時が来るということなんです。神の前に立って私たちは初めて 過去の罪も含めて自分の罪の姿を認めることができる。それはそのままではですね、何十年経とうともその罪は生き返ってくる。だいぶ前に犯したもう罪でも忘れてもいい、そういうふうに我々思うかもしれない。しかし神の前に立った時に、それは神の前にちゃんとですね、自らの罪を言い表して許しをいただかなきゃならない。これが聖書が言ってることですよ。何十年経とうとも、もし罪がそのままであるならば、それは生き返ってくる。暗黒のままだ。魂は死んだままだ。新約聖書の方に戻ってみたいと思うのですが、パウロはこういう言葉を書いています。コリント人への第二の手紙、5章の20節、21節。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を、神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。神と和解しなさい。罪と何の関わりもないイエス・キリストを、神は私たちのために罪となさいました。そのイエス・キリストによって私たちは初めて神の義を得ることができたのです。これが罪の許しということです。キリストは私たちに代わって罪の裁きを受け、死の裁きを受けてくださった。マタイ福音書はその恵みを今日のところでこういうふうに書いておりますね。51節のところで、その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて眠りについていた多くの聖なる者たちが生き返ったと。ここに新しい時代が生じた。このイエス・キリストの死によって新しい時代が生じた。神殿の幕は聖女と至聖女を隔てている垂れ幕のことで、この至聖女には年に一度大祭司が食材の祭りの技を行うために入ることができるだけであった。それ以外は誰も入ることが許されない、そういう至聖女。この垂れ幕がイエスの死とともに二つに裂けた。聖女と至聖女を隔てるものはなくなり、誰でも神の臨在に思うことができるようになった。そういう新しい時代の到来がここに来たんだ。罪の支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命なのです。そのためには神との和解を受けなさい。神の和解を必要とする。罪が明らかにされない限り、許しの判決はありません。人の過ちを我々は気にしないならまだしも、自分で自分の過ちを気にしないのでは、それは困ったことであります。本当に行為の事実を明らかにされなければ、過ちの責任も問われません。我々がどういう生き方をしてきたのか。我々はもう日本人とはすごくそういう点について、この、水に流すというタイプのものですから、あまり深く罪を追及するということはしないタイプなんですよね。しかし聖書は違うんですよね。本当にここにですね、うやむやにこのしていくのではなくて、罪はこうであった、しかしそれに対する許しはこうだ。それが神の裁きですよね。神の裁きはこうだ。しかしそれに対する許しはこうある。ということを発揮させていく。どんなに我々が過去の罪をうやむやにして、あれはどうでもいい。それは人間の世界のレベルなんですよ。 神と我々が最後に相対する時が来るということを本当に知るならば、本当に私たちは忘れようとしても忘れられない自らの罪を言い表して許しを与えられていく必要がある。神の子イエス・キリストが、まさにこの罪なきお方が、恐ろしい罪の闇の暗闇の中にあって、罪なき方が殺されようとしている、この時その死は実に私の身代わりの死であると信じてひざまずき、本当に過ぎ越し方の罪の一切をイエスが父と呼び、そして今や私たちはの父となってくださった神の御前に告白して、そしてイエス・キリストにおける賜物は永遠の命である、そのことを本当に確信をして、私たちは人生の終わりの日までですね、歩んでいきたいと思うのであります。私たちは十字架のキリストを誇りとします。この方によって罪を許されて新しく生きる道が与えられたのであります。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。ローマ書5章。お祈りします。父なる神様、私たちのそれぞれの人生の歩み、あなたは今日まで豊かな恵みと愛を持って導いてくださいました。今どうかあなたの御前に私の全人生を思い、罪を言い表し、許しを乞い、そして本当に許されたものとして、この生涯、地上の生涯を終えることができますように。そしてどうか主にある永遠の御国に目指して歩んでいく確信を一人一人に与えてくださいますように。この一週間、主イエスキリストのご受難を覚える週を与えられました。どうか主イエスキリストが私たちの罪の贖いのために苦しみに遭われたこの一週間を覚え、良き歩みをなすことができますように。これらの祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。